一般質問。要旨。一般質問とは、市長などの執行機関に対して、市政全般の考え方や方針を問うものです。正副議長及び監査委員は、申し合わせにより、一般質問を行わないこととしています。写真説明。本会議中の議場の様子を上から見渡した写真が掲載されています。写真、説明、終わり。写真、終わり。自由民主党集団、小林直樹。不登校の要因解決につながる支援策の強化充実を。質問、文科省が公表した不登校要因を見ると、学校生活にやる気が出ないが最多の 32.2%、 続いて不安・抑うつが 23.1%、 生活リズムの不調が 23.0% と本人起因の項目が目立った。これら要因の解決こそが子どもたちの心身の健康につながる。医師の積極介入による医療的ケアをはじめ、医療従事者の視点からの多角的なアプローチの強化をすべきと考えるが、見解は。答え。本市の調査においても、全国と同様に、そうした項目が要因として多く挙げられている。学校の範囲の中でできる部分とできない部分を整理する必要があり、できない部分については、専門機関への協力を広く仰いでいく取り組みを進めていきたい。その他の質問。社会課題解決に資する成果連動型民間委託契約方式 PFS 導入について。公明党遠藤真一。窓口業務の改善を踏まえた自治体 DX の推進を。質問、書かない窓口の導入に向けた取り組みとサービスの開始時期は。答え、国の窓口 BPR 業務改革アドバイザー派遣事業を活用し、業務改善に取り組んでいる職員が実際に手続きを体験する利用体験調査を通して氏名、住所などを何度も書いている。説明に専門用語があると分かりにくい。窓口間の連携不足や手続き全体として利用者のニーズに合っていないことなど問題点を整理した。利用者や職員の負担軽減を図るため、共通する情報を一度入力すると、複数の申請書に転記する機能を持つ窓口支援システムの導入をはじめ、市民に分かりやすい案内や庁内用語の整理、改善に取り組んでいる。職員に対するシステムの操作研修を行い、令和7年3月中に運用を開始したい。その他の質問、職員の適正配置について。市公会服部隆博。精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を。質問、本市の精神障害に対する地域包括ケアシステムの現在の取り組み状況は。答え、今年度から緊急時の受け入れや相談支援の機能を持つ地域生活支援拠点の充実に関するプロジェクトチームを地域自立支援協議会に設置し、まずは緊急時の対応の課題解決に向けた協議を開始した。地域住民の理解と協力を得ながら、多機関連携の仕組みについて協議し、本市の実情に合わせた地域包括ケアシステムの構築に取り組んでいく。質問、精神疾患や精神障害の理解の促進手段として、心のサポーター養成事業に取り組むことはできないか。答え、 精神障害者への理解を地域住民に広げる人材を地域の中で養成していくという観点で効果的な取り組みであると考える。心のサポーター養成事業について他自治体での先進事例も参考に理解促進に向けて取り組む。未来ラボ山本慎吾。新しい診断用総合司書について。質問。新しい診断用総合司書はいつから供用開始となるのか。答え。建築工事はすべて完了し、付帯工事も令和7年1月末までに完了予定である。供用開始日は令和7年2月25日を予定している。質問。防災拠点としての機能は？答え。防災無線室、72時間の電力を賄える自家用発電設備、マンホールトイレ、防災倉庫などがある。質問。防災倉庫の食料の備蓄量は？答え。飲料水6000本、非常食3000食を備蓄の目安としている。質問。熊毛総合司書と鹿野総合司書には災害時に重要な役割を持つ産業土木課があるが、新南洋総合司書にはない。必要性は？答え。新南洋総合司書では災害時はもとより常日頃から本庁の関係部署と連携を密にし、情報共有を図りながら業務に当たっていく。市民の会、小林裕二。不登校児童生徒の実情と児童生徒への支援対策について。質問。文科省の集計で不登校状態だった生徒は前年度比 15.9% 増と全国的にも増加傾向であるが、本市における不登校の実情はどうか。また、学校に生徒の居場所を作る中で、不登校率が減少したという他市の例も聞くが、児童生徒への相談体制や、教育支援センターの学習支援への取り組み状況はどうか。答え。本市における令和4年度の不登校児童生徒数は252人。翌年度は319人と増加している。県のスクールカウンセラーと県補助の6人に加え、スクールソーシャルワーカーを市独自で1人配置し、相談支援体制をとっている。教育支援センターから家庭、学校、公共施設などを活用し、そこに出かけて行って支援するということも考えていきたい。その他の質問。水素先進都市、周南の取り組み状況について。周南市、職員配置適正化計画について。公明党、小池和正。すべての人に健康と福祉を、がん患者支援について。質問。介護保険が利用できない、あや世代の終末期がん患者に対する在宅療養支援は、中、あや世代、あやはアルファベット大文字 AYA、 思春期、若年成人のことで15歳から39歳までの世代を指す、中、終わり。答え、あや世代の方々の気持ちに寄り添い、医療や福祉の関係機関と連携を図りながら、在宅療養支援のあり方について調査研究する。質問。県のアピアランス推進事業助成金の助成対象とならない方へ、市がウィッグなどのケア用品購入費などを助成できないか。答え。県の令和5年度の実績297件のうち、本市は30件である。県事業の周知を図るとともに、 がん患者に寄り添う適切な支援について他市の事例を参考に検討する。質問。県事業では女性対象にないアピアランスケア用品について本市で助成できないか。答え。爪を隠すネイルケア用品や眉毛シールなどは助成対象外である。アピアランスケア用品の助成範囲についても検討する。公明党江崎佳代子。不登校支援について。質問。教育支援センターは本市に1カ所しかなく、遠方の子どもたちには通えない子どもたちもいると聞く。対策は考えられないか。答え。現在、教育支援センターに通出する児童生徒は、公共交通機関や保護者の送迎などで利用しているが、地理的条件や交通事情により通うことが難しいという声がある。今後、学校や公共施設などに教育支援センターの職員が出向いて支援するアウトリーチ支援にも取り組んでいく。質問。アウトリーチで取り組む教育支援センターへは近隣の学校からも通えるのか。答え。基本的にはすべての学校の子どもたちを対象とするが、個々の状況で今後考えていく。質問。教室以外の学習などの適切な評価の実施についての本市の考え方は。答え。国の通知を踏まえ、一定の要件を満たせば学習の成果として認めることとしている。未来ラボ佐々木輝彦。雨水排水対策はどう変わったか。質問。小規模の開発行為などで雨水排水処理が追いつかず、市民の安全な生活環境を確保する上で問題である。開発許可の現状はどうか。答え。開発面積が1ヘクタール以上の場合は調整池の設置を義務付け、1ヘクタール未満の開発行為においても土地利用状況や放流先の流下能力を検討し、放流先の管理者と協議、同意を得るとともに、浸水の可能性がある流域の場合は、雨水調整施設を設けるよう、本市独自の指導を行っている。ミニ開発については、連続した開発行為を一体として取り扱う事例を明確化し、適切に行うよう指導している。質問。令和2年4月1日に審査基準の一部改正を行った後、どのように変わったか。答え。数値的には減少傾向にある。その他の質問。不登校対策について。健康づくりについて。未来ラボ貞本雅也。就活情報登録制度の普及促進について。質問。周南市就活情報登録制度は、病気などで意思表示できなくなった時に、警察署、消防署、医療機関、福祉事務所や、あらかじめ指定した方から照会があった場合に、事前に登録した情報を本人に代わって市が開示するという、いざという時の安心につながる制度である。しかし、まだ認知度が低いため、関係機関との連携を強化し、普及促進を図る必要があると考えるがどうか。答え。現在、警察、消防、民生委員、児童委員、ケアマネージャーや地域包括支援センターなどの関係機関などと連携しているが、社会福祉士など専門分野の知識を持つ法的な資格を有する職業者とも連携しながら普及に取り組みたい。その他の質問。熊による人身被害の対策強化について。スポーツコンベンションの推進について。市民の会、西尾隆夫。 本市介護人材の現状認識とケアマネ支援の現状を問う。質問。来年度は団塊の世代が後期高齢者となるが、介護人材の不足について認識はあるか。答え。現状では適切に対応できている。質問。今後、人材不足になる時期の見通しはあるか。また、根拠となるデータなどはあるか。答え。データがなく、明確には答えられない。質問。現場の声がなく、データもないとのことだが、報道や市民の声と現状が合っていない。特にケアマネの現状は把握できているか。答え。本市に約130名おり、支障はない。質問。国がケアマネ不足の実態調査を始めるが、本市も調査と研修支援すべきではないか。答え。国の事例を参考にケアマネの実態調査を行う。更新研修支援は介護業界全体の状況と人材の定着に効果的かを含め検討する。その他の質問。公園管理について、地域文化を守る教育について、志向会、土屋晴美、周南市行財政改革大綱について、質問、令和6年度が最終年度である第4次行財政改革大綱をどのように評価しているか、答え、行財政改革大綱は第2次まちづくり総合計画を下支えし、総合計画に掲げる施策を着実に推進するための計画であり、期間は令和2年度からの5年間、基本目標を自治体経営の視点に立った持続可能な自立したまちづくりの確立とし、57の取り組み項目に目標指標を設定している。令和5年度まで4年間の累積効果額は、目標約66億円を大きく上回る約194億円の効果を上げた。質問。次年度よりまちづくり総合計画に取り込む意図は？答え。財政改革大綱を第3次まちづくり総合計画前期基本計画の分野の一つに行政経営として位置づけることで、市全体の施策や事業に対する行政経営の意識の浸透を図り、より強力に進めていくことができる。自由民主党周南、篠田裕次郎。動物愛護に対する支援について。質問。犬猫不妊去勢手術費補助金について実績はどうか。また、その現状を踏まえて、補助の増額、指定病院の範囲を近隣他市までに広げるなどの制度拡充の考えはあるか。答え。今年6月から開始した保護犬、保護猫に対する補助金の実績は、10月までの申請で保護犬0件、保護猫32件である。保護犬が0件の要因は、手術費がより安い指定外の病院を利用されているからである。指定区域外に安いところがあるからなど、いろいろなご意見をお伺いする中ではあるが、まだ開始して間もないことから、現時点では見直しを考えておらず、意見を集約するタイミングと捉えている。支援が一番行き届いたような形が整えられるよう、しっかりと研究し、検討したい。輝き、河合美和子。ふるさと納税について。質問。本市の返礼品の目玉商品は何か？答え。ふぐ関連商品が半分以上、ハムなどの豚肉加工品、梨、 ぶどうなどのフルーツ、ジェラート、和菓子など菓子類が選ばれている。質問、修士及び課題、今後の目指すところは？答え、令和5年度は3079件で1億5391万7000円の受け入れがあった。交付税措置がない場合、マイナスとなることが課題。令和11年度には4200件を目指す。質問。体験型返礼品を考えてはどうか。答え。旅行クーポンや動物園の年間パスポートなどの返礼品を提供している。質問。工場夜景クルーズと温泉など選ぶ側が組み合わせできる体験型返礼品はどうか。答え。本市の魅力ある施設に行っていただけるメニューを揃えられるよう研究していく。その他の質問。コンパクトプラスネットワークについて。試行会、古賀陽子。学校給食の内容及び費用負担について。質問。献立の内容について、児童生徒や保護者からの評判は？答え。季節ごとの行事食や全国各地の郷土料理、外国の料理など、創意工夫を凝らした献立を作成し、給食を提供している。おおむね満足いただけているものと考えている。質問。山口県産食材の使用割合について。答え。各学期のうち1週間を指定している。令和5年度の地場産給食週間における本市の山口県産食材の使用率は 65.5% となっている。質問。保護者にとって給食費は負担が大きいのではないかと考える。給食費を無償化した場合、市の負担額は？答え。経済的理由により、就学困難なご家庭には、就学援助制度の中で必要な支援を行っている。給食費無償化を行うと、およそ5億5000万円の市の負担増となる。日本共産党、藤井直子。高齢者世帯などにゴミの個別収集を。質問。群馬県高崎市の高齢者ゴミ出し SOS は、ゴミ収集業者が玄関までゴミを取りに来てくれる。介護保険外の事業で無料である。本市の高齢者実態調査票では、日常生活で困っていることを問い、選択肢にゴミ出しがある。杖をついて重い生ゴミをステーションまで出す方を支援していた方が、高齢で続けられなくなるなど、地域の助け合いは大事だが、担い手不足の現状がある。高崎市では、市が行い、安定している。本市でも同様の取り組みを行ってはどうか。答え。高齢者などのゴミの個別収集は、対象者の要件や具体的な収集ルートの選定、人員や車両の確保など様々な課題があるが、これまでも同様の意見をいただいていることから、現在実施に向けた検討を進めている。質問。県内ではどこが行っているか。答え。近いところでは防府市が取り組んでいる。日本共産党、渡辺君恵。マイナ保険証について。質問。マイナ保険証を持たない市民は、12月2日以降、それまでに発行されている健康保険証、後期高齢者医療保険証が有効期限の令和7年7月31日までは利用できることの周知が弱く、多くの市民が混乱している。マイナ保険証を持っている人も持っていない人も5年後には更新手続きがいる。 今までの保険証は忘れていても、期限前に新しい保険証が届いていた。世界に誇る国民皆保険制度を壊さないでほしいというのが市民の多くの声であり、紙の保険証を継続してほしい。マイナ保険証の利用率は低く、トラブルは後を絶たない。マイナ保険証の登録解除申請ができることをどのように周知しているか。答え。登録は任意の手続きであることを踏まえ、10月28日からマイナ保険証の利用登録解除申請を受け付けている。市ホームページで周知し、窓口などでも説明している。輝き、福田文治。気候変動に伴う防災・減災はできているか。質問。毎年、全国のどこかで大雨による河川の氾濫などにより、住宅や公共資産などに損害を与え、時には人の命を奪う水害が起こっている。地球温暖化の影響により、従来の対策で安全であった守れるとされていたものが、今や通用しなくなる深刻な問題が生じている。河川の流域治水対策や、土砂崩壊防止対策に、私費を使ってでも取り組みを加速化すべきではないか。答え。従来の河川整備や治水対策に加え、流域全体を視野に入れ、国、県、近隣市とも協議を進め、ハード的な対策をしっかり進めていく。その他の質問。加速する空き家の対策について。自由民主党周南、青木義雄。未来人材奨学金返還支援事業について。質問。地域の担い手となる若者の奨学金返還を市内企業と一緒になって支援するもので、令和5年度から始まった事業である。大学生の半数以上が奨学金を利用していると言われており、若者定住に有効な施策である。一方で、多くの自治体が同様の事業を展開しており、本市では、対象者が1年間で返還した奨学金の3分の1、年上限6万円を5年間にわたって支援するもので、都市間競争が激化する中、柔軟かつ大胆な制度改善も不可欠である。また、高校3年生への制度周知も今後必要ではないか。答え。現在、若者の負担を一層軽減し、企業の人材確保を強固に支援するために、補助上限額や補助割合の拡充を検討中である。高校3年生への制度周知は大変有効であり、ぜひ取り入れたい。輝き、細田健治。大火山、登山道における土砂災害対策について。質問。道神田地区では何度も土砂崩れが起きている。危険な急傾斜地区であり、住民は不安を抱いている。市民の生命、財産を守るため、行政が対応すべきではないか。答え。西日本豪雨被災後、地盤改良や補強土壁設置などの復旧工事をした。その後も対策を講じており、今後も適切に管理していく。質問。斜面下には多くの民家や櫛ヶ浜小学校がある。大規模な土砂災害が起きれば甚大な被害が発生するのではないか。答え。土砂災害の発生リスクが高い地区と認識している。質問。市民の安全な暮らし、命がかかっている。なんとか防災対策工事をできないか。答え。少しでも早く対策するため、市は当然頑張るが、 関係機関との協力が必要である。その他の質問。保健師の増員や総合支所への配置について。自由民主党集団、有田力。激減する本市の人口と出生数。人口減少対策について。質問。2020年5月発表の国の少子化対策大綱では、結婚、妊娠、出産、子育ては、人々の暮らしそのものであり、実効性のある少子化対策を進めるために、住民に身近な存在である自治体が、地域の実情に応じ、結婚、妊娠、出産、子育てのしやすい環境に取り組み、国がそのような自治体の取り組みを支援するとある。国は自治体が行う出会いの機会、場の提供、結婚に関する相談支援や支援者の養成、ライフプランニング支援などの総合的な結婚支援の一層の取り組みを支援する。その際、広域的な自治体間連携、AI を活用したシステムと、相談員による相談を組み合わせた結婚を促進するとある。市として結婚に対する直接的な支援に取り組む考えはあるか。答え、若者の意見として、直接的な結婚への介入を嫌う傾向や、個人の結婚に関する情報を扱うことへ抵抗感が生じる可能性も考えられる。校友会、友田秀明、市営墓地について。質問。大迫田墓地は約5万坪、4576区画あり、75年が経過している。全面舗装や防草整備をして、景観や利便性、野犬対策など、全面リニューアルすべきではないか。また、近年の人口減少により、市内居住者の代理人がおらず、使用できないという方が増加する現状に、早急に対応すべきと思うがどうか。さらに、低所得者や、今後、お墓を見てくれる方がいない方たちのため、安価で管理者が確かな市営の納骨堂の新設整備を検討してはどうか。答え、年数も経過していて、道路の陥没などもかなりあり、補修で対応しているが、全面舗装や防草対策については、費用対効果や市営墓地全体の費用の割合など、優先順位を整理して検討したい。また、墓地の代理人がいなくなった場合として、無縁墓にならないような対応は進めていきたい。納骨堂については、先進的な事例を参考に研究していきたい。校友会、古谷幸男。指定管理者制度は市民サービス向上に役立っているのか。質問。市で公募している指定管理者の数は、答え、本市の指定管理者制度導入の施設は74施設、そのうち公募は26施設である。質問、公募と非公募の違いの判断基準は、答え、原則公募である。一定の要件を満たす施設は非公募としている。選定は公募に準じた審査を行うこととし、一次審査を所管課、二次審査を指定管理者候補者選定委員会で行い、議会に提案している。質問、各施設の管理運営に対する評価は。答え、評価は各施設管理者において毎年実施している。また、原則指定管理の3年目と5年目に指定管理者評価委員会で二次評価を行い、客観性の向上を図っている。立ち入り検査も現在協定書の書き方の改善を行っている。その他の質問。鹿野観光交流拠点施設整備について。 年収103万円の壁の見直しについて。